どうも、パーソナリティのジュゲです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、もう急に6月入ったっていう段階から、もう30度近くという真夏日が続いておりますが、本当に体調を崩してないでしょうか？いや、私も本当にもうちょっと外出たらね、もう日焼けしちゃって、もう肌真っ赤になっちゃって、もう大変ですよ。いや、もう日焼け対策もう万全にしなきゃねっていう状況なんですけども、本当にもう気をつけてくださいね。いやー、なんか、梅雨というのは、どこ行ったんですかね。いやー、なんか梅雨って言ったらね、昔ずっとね、あ、もう今日も雨か、明日も雨か、って明後日も雨か、みたいなね、もうずっと雨だ、みたいな気分が続く、天気がね、続くようなイメージだったんですけども、なんかもう、雨は、降らず、ずっと晴れて、たまに天気雨みたいなのがね、なんかもう日本の梅雨というか、そのままもう夏突入しちゃうみたいな状態が続いてるかなというふうに、私自身としては感じてるんですけども。いや、皆さんどうでしょうか？いや、ほんとね、暑くなってきて、もうなんかもう30で60度、あ、60度失礼しました。6月ですね。60度いっちゃったらもうどうなっちゃうんですかね。いや、失礼いたしました。いや、ほんと、いや、6月入って早々にそんな感じの気温になっていますけども、くれぐれも元気にね、過ごしていただければと思っております。はい、こんな感じでオープニングトークは以上にしまして、早速ですね、オープニングに移っていきたいと思います。ジュニアの話したいことがあるの J。この番組では、昇級昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、今日もね、元気にラジオ収録していきたいなと思っていますが、久しぶりにですね、餃子包んでる間に収録しようかなと思っております。いや、最近スーパーに行ったら、非常に美味しそうなキャベツが売っていまして、結構丸々大きくね、丸々大きく太ったという名言なのか、丸々のキャベツが、売っておりまして、じゃあもう餃子にしようというところで、今回はですね、餃子を包みながら久しぶりにやっていこうと思います。さあ、まあ、料理を作りながら話す内容ではないかもしれませんけども、本日ですね、もうタイトルに記載されている通りですね、お話しするテーマとしては、また部下が一人辞めますというお話でございます。はい。いやー、まあちょっとね、また、久しぶりにですね、ビジネス系のお話になるんですけども、また、一人ですね、退職するという連絡をいただきまして、その話をですね、したいなと。まあその時のね、気持ちの部分ですね、私が特に意識したいというか、お伝えしときたいなと思っているのはですね、その話をしていこうかなと思います。まあまた一人というふうに言いましたが、大体いつぐらいですかね、1年は経ってないと思いますが、9ヶ月か10ヶ月ぐらい前にですね、実は一人、もうすでに辞めている部下がいましてですね、まあちょっとちなみに怠けなことに私にはですね、何人か部下がいましてですね、その、まあ、部下からね、いろいろ相談を受けたりとか、まあもちろんマネジメントみたいなことをしながらやってたりするんですけども、当然その部下からね、辞めますとかね、転職しますみたいな話は、まあ、いの一番に私のところに来るというところになっていまして。で、それが大体1人目がですね、9ヶ月ぐらい前にあって、その時のエピソードも話しております。はい。で、そこからついでですね、もう一人ですね、辞めるという連絡をついこの前受けましたんで、いや、もうこういう気持ちの変化はね、新鮮なうちに取っていこうと思いますので、それをお話ししていこうと思います。いやー、まず率直にですね、率直に、非常に、いやー、もう悲しい。いやー、悲しいです。 悲しいよ、本当に。本当に悲しいですね。いや、非常にですね、私個人としても、思い入れがあると言いますか。まあ、これからを期待していた、まあ、恩着せがましいかもしれませんけども、期待していた、部下の一人ではあった、というメンバーではあったので、なかなか悲しいですし、悔しいですし、まあ、申し訳ないなっていう気持ちも、すごくありながらですね、そっかと、そんな感情でございます。はい。とはいえ、まあ、その人の人生なのでね、次の選択をされたというところは、プラスに捉えて応援してあげたいなっていう思いはすごくあるんですけども、率直にですね、ああ、申し訳ないな、というところと、ああ、悲しいな、ああ、悔しいな、という、そんな感情が入り混じっている最中でございます。はい。まあ、一人目の時のね、話をしましたけども、一人目の時は、まず私が部下から辞めますというふうに言われるのが人生初めてだったもんですから、その時の感情っていうのはですね、もう2、3日ぐらいムカつくわけですよ。この野郎なんでこのタイミングで辞めるんだお前ってね、若かりし私は思っていたわけですね。初めてだったもんですから。ですがですね、もう2、3日経った後ぐらいからですね、まあどうでもいいっていうと、だいぶドライかもしれませんけども、まあ悩んでてもしょうがないなというところですね。もう、辞めるというのは変わらない事実ではありますから。で、残されたメンバーもね、いますしね。うん。でも次に進んでいかなくちゃいけないという思いがですね、だいたいまあ、2、3日経った後ですね、1週間弱ぐらいから徐々に芽生えていくという形だったんですよ。なんでまあ初回のそれもあったおかげがですね、今回はですね、そのムカつくという感情はもう一切なかったですね。はい。この野郎みたいな。この野郎、このタイミングで辞めやがってみたいなね。そういうのはもう全くなかったですね。まあそれはなんか、慣れていいことなのか、ちょっとそれはまた別の問題かもしれませんけど、もう、ね、ムカつくだけ無駄なことはもう1回目で私も学んでおりますので、まあ、ムカつくということはもうなくなりましたね。はい。で、その分今回のメンバーですね、付き合いが長かったというか、まあ、その子はですね、未経験で入ってきて、未経験で私の部署に入ってきましてですね、まあ、いろいろ一から学んでいこうと。なので、私もいろいろこう、教えていたというか、まあ、一緒に見ていたわけですね。うん。いろいろこう、この時、こういう時はこうした方がいいんだよ、みたいなのをね、割と具体的にこう、レクチャーしていた、形だったんですけども。なので、一からですね、未経験の人でも、一人前になっていく、そういう姿をですね、一緒に歩んでいったメンバー。だの一人だったんですね。で、ちょうど、そうですね、これから一人前にな、一人前というか、まあ、これからもあんまりそう、こういうふうに私がいろいろこう、この時は具体的にこうした方がいいよとか、なんかそのいちいちね、言わなくても、もう一人で、やっていけるっていう土壌ができ始めた時だったんですよ。まあ、そういうタイミングだったというところもありましてですね、まあなかなか悔しかったなって思いと、まあなんかこう、彼の中でいろいろあったのかなと、ね、その気持ちをちゃんとこう理解してあげられなかった申し訳なさみたいなのがね、込み上げ、そういった感情の方がですね、今回は非常に強かったというところでございますね。まあそういう思い入れがある、部下ではあったんですけども、まあ、とはいえですね、残されたメンバー、もう急ピッチで、引き継ぎとかをですね、進めなくてはいけないという形になりまして、本当にね、申し訳ないのはね、残されたメンバーですね。なんて言って、引き継ぎを進めてあげたらいいんですかね。この正解だけ私にまだわからないです。 まあその、まあ彼と言いましたが、まあその彼が辞めてしまうから、ちょっとこの案件、なんとかさんにもうお願いしてもいいかなとかね。もうそんな、もう向こう側も断れないですよね。もう断れないですよね。なんか私もその断れない質問をしてるんだろうなっていう自覚はありながら言ってしまってるので、そこもね、なんか心苦しいですよね。心苦しいですけどね、もう鬼のように決めなくてはいけない時があるので そこは冷酷かつ残酷な感じになりますけど、すまん、もうそこはやってくれという形ですね、部下に依頼する、残り残されたメンバーに依頼する形になってしまっています。これのなんかこう、なんか正しい渡し方というか、おすすめの引き継ぎ方みたいなのはですね、こういう文言で伝えると、まあ嫌味ないというか悪意ないというかね、なってくよっていうものがね、ありましたらですね、もうぜひ教えてもらいたいですね。そこだけがね、まだ、固まってないんですよ。で、まあ多分どの会社もそうだと思いますけども、やっぱり今人手不足ですよね。どの会社も、どの業界もそうだと思います。なかなか、ギリギリのラインでね、職務を回されてるっていう現場はたくさんあるんじゃないでしょうか。かくいうね、私が今所属している会社もですね、そんななんか潤沢に人がいるわけではないんですよね。君の代わりはいくらでもいるからみたいな、そんなね、上から目線で言えるような立場の会社では全くございませんでしたですね。もう本当に今の愚直に頑張って、頑張ってね、みんなで、よし、やっていこうみたいな、そういうスタンスでですね、小さく小さくやってるところでございますので。いや、本当君の代わりなんかいくらでもいるよってね。もう、君はクビだとかって、そんな言える立場の会社では全くなくてですね。なので、まあ、要は通常今のね、業務内容だけでもみんな割とこう、いっぱいいっぱいでやってもらっている中で、プラスアルファ、その人員が削減されていって、で、その中で、まあ、プラスアルファの業務、まあ引き継ぎって結構ね、そのタイミングでやっぱ新しいことをやるわけなので、その引き継がれた人にとってはね、新しいことをやるわけなので、やっぱ負荷かかりますよね。この状況の中はどうなってるんだろうという理解をしなくてはいけないのでね、そのプラスアラの負荷もかかりながら、通常のね、日々のこれまでの業務っていうのもね、対応していくっていう必要があると思うんですよ。なので、引き継ぎを受けるメンバーっていうのは、頭では分かっていると思うんですよ。頭ではまあ引き継がなきゃいけないなって分かってはいるんですけど、心が本当についてきてるかどうかって、正直ね、そうじゃないっていうメンバーもいると思うんですよね。まあそこは、なんて言うんだろうな。まあ私の部下たちはですね、まあ結構心優しい部分もあるので、みんな、いいですよってね、快く受けてくれる部分もあるんですよ。ね、それはそれですごく嬉しいことなんですけども、内心どうなのかなっていうのはね、私も非常に気になっているところですね。いや、本当に。とはいえ、内心そんな気になってる、内心気になってるとは言いながらですね、割と残酷な判断を結構している部分はあるんですね。もうこれは、これね、お願いね。もうドライですね、そこは。まあそこはちょっとね、分けて考えなきゃいけない部分なのかなとは思うんですが、なので、結構ね、話がしっちゃかめっちゃかしてるかなというふうに思いますけども、割と複雑な感情ですね。で、まああんまり考えたくない部分ですけども、まあ、考えたくない、考えてもしょうがない、まあ、考えなくちゃ言えない部分なのかもしれないですが、いわゆるこういうふうに、ね、残された部下に負荷がかかっていって、それが嫌で辞めていくっていう、まあ、負のスパイラルですよね。まあ、これは多分どの業界とかどの会社もまたあるあるだとは思うんですけども、 どんどん忙しくなるにつれて、それが改善する兆しが全く見えないっていう状況は、ね、労働者からするとね、非常に辛い部分だとは思うんですよ。なんかここが楽になってくるといいなみたいなのが見えてくると、またそれはまた別でね、いいことだとは思うんですが、それが全く見えない状況っていうのは、働いてる側からするとね、出口の見えないね、マラソンをずっと走ってるような形になると思うんで、それはいつか心が折れてしまう時が来るんじゃないかね。まあそうならないために、どう案件を調整したりとかね、なんかこう、どう業務を、まあ私はその効率化という言葉が、なんていうんですかね、薄い言葉に聞こえてあんまり使いたくないなって、最近すごく思うんですけど、効率化すればいいじゃんみたいなね。これこうしたら効率化できるじゃんみたいな。いや、すごく、ペラペラな言葉なんじゃないかなっていうふうに最近すごく思うんですが、まあ、効率化というか、まあね、業務の最適化というべきなのか、まあ、必要な業務にね、集中していく。例えば、これを変えたからといって、そのお客さんの成果がね、もう0.00005%ぐらいしか上がらないよみたいな業務にすごくパワーをかけるのではなくて、これをやるともうお客さんの売上が1.1%とか、まあいわば10%から15%ぐらい改善するんだよ。まあそういった業務にね、力を注げるみたいな配分ですよね。最適化の部分ですよね。なかなかこう今の業務を効率化していくっていうところは、一個やっぱハードルがあると思うんですよ。やんなくちゃいけない部分だと思いますが、なかなか難しいところですよね。俺はこうやってんだって、その慣習を変えなくちゃいけない部分もありますし、例えば Excel 一つにとってもね、やっぱ人それぞれ癖があると思うんですよ。ね。ちょっと私の具体的なところでいくと、例えば私だったらその A 列にはね、文字とか数式入れたくないんですよ。なんでこう、A 列はちょっとこう、行の幅をね、短くして B 列から始め、B2 から、B2 のセルからこう、いろいろ物事を始めたりするんですけども、これはお客さんにアウトプットするときですね。はい。で、また別でローデータっていう、そのデータ加工前のものはね、それはもう A 列からデータを入れたりするんですが、まあそういうね、まあ人それぞれそう、なんつうんですか、癖みたいなのが多分あると思うんですよ。無自覚でやっている癖。で、そこをこう整えるマニュアルみたいなのもあっていいと思うんですが、今の会社規模感的にそんなのまで作ってる場合じゃないかなっていうところもあるんですよね。これは結構難しいと思うんですけども、例えば Excel のまあ、エクセルばっかの話になっちゃいますが、エクセル、例えば、フォントとかの話になってもね、もうこれもなんか人それぞれ癖あるじゃないですか。人それぞれユーゴシックでやる人もいれば、ね、メイリオ UI でやる人もいれば、メイリオでやる人もいればね、いっぱいあると思うんですよ。で、色もね、例えば黒白で、行の一番タイトルは黒白でやる人もいれば、なんかこの人はグレー使ったり、この人は青使ったりとかね、もうなんかいろいろあると思うんですよ。まあ、そういうのを例えば統一化すると効率化みたいなのは見えてくるのかもしれない。いわゆるマニュアルを作っていくことによる、これは極端な例だったかもしれないですけども、今のやつはね、マニュアル化みたいなものが、いわゆる効率化につながるというふうには思うんですが、それはそれで一個、人のその癖みたいなのを一個超えなくちゃいけないハードルがあるかなっていうふうに僕自身は思っているので、大事なことだとは思いますよ。で、いつかやらなくちゃいけないものだと思いますし、多分そういう共通認識っていうのはやっていくことが強い組織とかにつながってくるんだろうなっていうふうな思いはあるんですけども、正直ちょっと今のフェーズじゃないかなっていうのもですね、私自身としては、若いながら考えているというところなんですよ。なので、効率化ではなく最適化という言葉の方が、まあ、私は好きかなというふうに思っています。なので、まあ、先ほどちょっと触れましたけども、 いや、もうこれやってはもう0.005%ぐらいしか変わんないよみたいな。いや、もうそれもう良くないみたいなのを会話し合える。会話し合える。ね、組織だったら、まあ最適化していくと、その業務内容というのに、のを、時間をですね、削減できるんじゃないかな。削減したことによって、それが良くなるんじゃないかなというふうに思っていますし、まあなんなら、なんていうんですかね、そういう目を養っていってほしいな。そういう目を養っていけると、なんかこう別にどの会社行ってもね、やっていけるんじゃないかなと。別にそのスキルの部分はね、後でどうにもなると思うんですけど、スキルじゃなくて、その、ノンスキルの部分というべきなのか、なんですかね、こう資格には書けない、資格欄には書けないようなね、私は、業務の中で最も効率的じゃなくて、最も、影響力の多いところから、対応できる能力がございますみたいな、そんなのはね、履歴書のどの欄にも書くことができないと。まあ、そのスキル欄にはね、自動運転免許証の下に書くことできないと思うんですよ。ね、そういうのはね。うん。なんで、その、いわゆる資格の部分で目に見えづらい部分の、そういうスキルというか、そういうのをなんかこう養っていけると、ね、どの会社行ってもね、別に今の会社にね、ずっと居続けてもらう必要はないと、僕はもう大前提そもそも思っているので、私自身もそう思ってますし、いつでも転職していいよっていうふうに思ってるスタンスなので、いいんですけども、なんでその転職した時にね、困らないようになってほしいなっていうふうなものは、まあ、親心なのか、わかんないですけども、まあ、勝手ながら思っていると。まあ、そうならないための、その、ノンスキルというか、ビジネススキルみたいなものは磨いておいてほしいなっていうふうに思ってますので、まあ、こういうふうにね、業務負荷がかかるタイミングで、まあ、非常にわがままかもしれないんですけども、その最適化スキルみたいなものをですね、学んでいって磨いていってくれるといいのかな。勝手ながらそういうのがチャンスなのかなっていうふうにね、そういう環境がね、なかなか要は環境が整わない状況もあると思うので、で、環境が人を変えるっていうのは非常にあると思うんですけども、その状況でをプラスに捉えてくれるといいかな。でも、これはね、ちょっと、わがままな部分もあると思うんですね、私の。うん。そんななんかプラスに捉えてみたいなね、そんな状況じゃないと思うんですよ。それはもう正直大前提そう思うんですけど。とはいえ、下向いててもしょうがないんでね、この環境をどう改善していくかとか、どう自分にとってプラスに捉えていくかっていう人の方が、まあ圧倒的に今後もね、伸びてくると思うんですよね。なので私自身は今この与えられたみんな厳しい状況の中で、どういうふうに業務を最適化ですね。この部分にパワーをかけるべき、これはそうじゃないっていう判断の目を、じゃあどうやってみんなにこう養ってもらったらいいんだろうな。ね。どういうふうにこう、どういう視点で物事を見ていったらいいのかなみたいなのをですね、日々いろいろ会話していきながら、コミュニケーションを取りながらですね、部下の人たち、メンバーのみんなにはですね、対応していきたいな、そういう力を養っていくチャンスだと思って、前向いていけるようなチーム作りというか、ね、私が腐ってしまったらもう本当にもうチーム崩壊ですからね。腐るわけにはいかないですよ、私も。まあ、腐りたい気持ちは非常にわかりますけどもね。まあ、とはいえ、心が、痛むほどはやらずにね、もちろん、十分な睡眠は取りながらやっていますので、そこはご心配なくというところなんですけども。いや、本当に、厳しい環境になってきましたね。はい。まあ、だからといってね、本当にやめたいですっていう人 こう必死で引き止めるみたいなことは非常にしたくないのでね。それはその人がね、決めた人生なのでね。そんな中、私はとやかく言うことじゃないと思うんですよ。まあ、なんかアドバイスを求められたらね、なんかいろいろ言いますけど、そうじゃないんであれば、いや、本当にもう完全なドライですけど、第三者なんでね。それも最終的には自分が決めるっていうことだと思うんで、まあなんかそういう雰囲気、ね、なんかもうこう、やめづらい雰囲気みたいなのは非常に嫌だなっていうふうに、私が思うので、ね、私が、その、もし辞めるってなった時に、なんか辞めづらい雰囲気だったら嫌だなって思うので、そういうのはしたくないなっていうふうに、本当に心の底から、改めて思いましたね。いや、ただ、本当に非常にいいやつだったんですよね。まあ、それだけはすごく、まあ、彼自身にもね、最後また、ちょっと、ご飯でも行って、いろいろお話を聞いて、全然プラスに捉えて転職されていると思うので、まあいいかなというふうに思いますけども、いや、とにかくね、まずすごく、ちょっとすごく伝えたいことがあってですね、何がいいかっていうところなんですけども、その彼がね、いや、私にとってというか、悔しいなって悲しいなって、いや、本当に申し訳ないなって心の底から思う背景の一個にですね、彼のね、なんつうんですか、その、さっきちょっと言った、エクセルの癖とか、そのデザインの癖とかがですね、結構似てるんですよ、私と。その、要は言葉にしなくても、なんとなくこう伝わる部分があるっていう、ね。伝わる部分があるというか、まあ、あと彼自身がそもそも持っている、スキルだと思うんですけども、それがね、心地よかったんですよね、コミュニケーションする中でね。ここまで言わなきゃこの人には伝わらないっていう部分と、いや、ここまで言ったらもうなんか10ぐらいやってくれるみたいなのあると思うんですよ、コミュニケーションする中で。会話する中でですね。で、出てきたアウトプット、とね、成果物の部分ですけど、その見やすさとかね、もう、そういうのが全てなんかこう考えられてるとか、読む人のことを考えてくれているなって思える文章の作り方だとか、色の配置だとか、デザインの部分だとか、なんかそういうのがもうすごく私のね、癖にすごく合っていて、それが心地よかったんですよ。いやー、もうそこなんですよね。もちろん未経験だったもんですから、いわゆる一般的なその今の会社に必要なスキルみたいなものは徐々にね磨いていかなくちゃいけない部分だったんですけども、それもまあ整ってきたと。で、プラス元から持っていたそういうデザインとか、エクセルの作り方とか、人のことを考えて文章を作れるとか、デザインできるとか、いや、その思考があるっていうのがね、本当に稀だったんですよ。今までいろんな人と仕事してきましたけど、そう会ったことはなかったので、いやー、それがね、そこの部分ですね。そんなそうそういないんですよ。例えば、ねえ、Excel の A 列、絶対文字入れないでねとか、ねえ、僕うるせえよって思うじゃないですか、細けえな、みたいな。もう絶対文字は明瞭 UI でやって、タイトルのフォントは16フォントでとか、16ポイントって、めんどくせえな、とかね。こうタイトルの、例えば数値でやるんだったら、下の数値のデータのところは黒でいいけど、表のところは、色濃い背景にして、白地に展開して、太字にしてるとか、もうすげえ細かいじゃないですか、もう。こんなところまで指示してきたら、もう、もう、めんどくさ、みたいな。お前、それめんどくせえよってなるじゃん。ねえ。ねえ、そこはなるじゃん。だから、それをまあ、我々のチームのその標準だよみたいなのを言えばいいだけの話かもしれないですけども、まあ人によってやっぱその、ものの見え方の感じ方とかね、やっぱ違うんでね、これ難しい話だと思うんですが、まあ、僕が見やすいと思っている、デザインだとか、フォントだとか、伝え方とか、なんかそういうものがですね、彼は全て備わっていた。ので、それがね、心残りでございます。これをどうしようかなっていうのがね、いや、目下の悩みですね。 いや、他のメンバーに同じものが作れるのかな、それをどういうふうにサポートしてあげたらいいのかなとかね。なんか、ねえ、どうしたらいいんでしょうかね。これだけがね、ちょっとまだ悩んでるところですね。うん。まあなんで、まあさっき、これからね、さっきの最適化の部分ですね。どういうふうに業務を、もうなんかこれが、要はもう、売り上げを10%も20%も上げる施策なんですよ。ね、ポイントなんですよっていうところに力を注げるようになる。その視点と、じゃあそれを相手にどういうふうに伝えたらいいのかっていう、デザインの部分だとか、コミュニケーションの部分だとかね、そのところですね。そこがなんか目下の私の課題なのかなっていうふうに思っていますし、まあなんかそれを作り上げたらもう非常に強固なね、チームができるんじゃないかというふうに、もう今とも思っていますので、私としてはですね、なんかそれに向かって次はね、前進んでいこうかなと思います。はい。ですし、まあ、大前提、別にずっとこの会社にいる必要もないなっていうふうに、思ってくれていいと思ってますしね、今のメンバーの子たちにも、踏み台にしてどんどんキャリアアップしていくっていうのがね、ベストだと思っているので、私自身もずっとなんかここにいてこれても困るなっていうふうに思いますし、まあ私自身もそう感じてますし、まあ、もう別にいつまでも、居続けるということではなくて、まあ、その自分のね、進みたい方向にプラスになる部分は日々前向いてね、頑張っていこうかなというふうに思ってますね。はい。まあそんな感じですよ。まあいろいろ、30代になってからね、部下を持ったらね、多分いろいろ訪れる人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。か、自分がそういう立場の人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。自分から言うときもね。いやー、本当なんか共感してくれたらいいなと思いますし、まあなんか、ね、引き継ぎ先の部分ですね。引き継いでくれる残ったメンバーへのフォローみたいな。ここが、ちょっと私自身まだね、未熟です。な、どう伝えたらいいのかっていうのはね、ここはまだ試行錯誤して悩んでる部分でございます。はい。まあ、そんな感じでですね、本日はですね、また一人部下が辞めましたというお話で、語らせていただきましたというところで、エンディングに行きたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。いや、まあ、あっという間に餃子の方もね、包み終わったので、フライパンにこう並べながら話をしていこうかなと思いますけども。いや、舞台裏というかね、現実問題はね、結構大変なもんですから。 人一人抜けるっていうだけでね、やっぱ組織はね、どんどん、弱っていくというか、そういう状況だと思いますので、そんなものすごいでっかいね、従業員何千人もいますみたいな会社じゃないのでね、やっぱり、一人の、ね、何千人いるとその千分の、千人いるなら千分の一の影響かもしれないですけども、例えばそれがね、50人だったら50分の1になりますしね、それは影響幅大きいですよね。なので、現実問題はですね、結構目下、大変になるなっていうふうに思ってましたので、もうそれをね、彼から聞いた瞬間からですね、もうやらゆる関係各所にですね、私はもう頭下げて すいません。本当に、実はですね、ちょっとこれが、何月にこう退職することになりまして、ちょっとこの業務なんとかならないですかねみたいなね、調整をかけながらね まあもう裏というかね、いろんな方にですね、ご迷惑をおかけしながら、ちょっとね、私のチーム内だけでは抱えきれない部分も出てきたので、それは他の、似たような業務をやられてる部署の方にもですね、ちょっと手伝ってもらいながら、なんでちょっと影響範囲がね、やっぱ大きいかなっていうふうに思うんですけども、まあそういった方とね、綿密に 綿密にというか、頭を下げながらですね、裏で駆け回った、そんな一週間だったなっていうふうに改めて思いますね。本当に、そんな業務をしながらですね、裏ではね、今、ご存知かも、知れないですけども、楽天のスーパーセールというものをね、開催されておりまして、はい。まあちょっと私、アマゾン以外もね、ちょっと今、 の手広くやっているもんですから、楽天スーパーセールもね、それなりにあのパワーがかかる業務ですしね。セールの対応でね、やっぱ皆さんね、今回はね、父の日の前だったりもするのでね、プレゼントで買ったりとかっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかっていうふうに思いまして、まあそれにマッチする今日商材だとね、結構あの忙しかったりするんですけども、まあそれがね、それも重なったりとかしてね、なかなかあのタフな一週間だったって改めて思います。ちょっと週末ぐらいはね、あのゆっくり餃子作ってね、美味しいご飯食べてね、美味しいお酒でも飲んで、ゆっくり休もうかなっていうふうに思いますね。はい。いや、そんなね、放送後期というか、裏エピソードもあったというところで、本日はですね、ラジオの配信以上にしたいなというふうに思います。ちょっとまだ、いろいろプライベートの方でもね、いろいろこう遊びに行ったエピソードとかもありましたし、またちょっと前に調子の話もさせていただいたと思うんですけども、千葉県のね、こと全然知らないなっていうふうに改めて思ったりとかね、なんでいろいろね、遊びに行ったりして感じたこととかもあったりするので、まあ、なんかその辺も話したいですし、なんかちょっと別の形でね、まとめて何かこう、報告していきたいなっていうふうに、個人的には思っているので、それも早い段階でね、どこかで、お披露したいというか、コンテンツとしてね、また出していきたいなというふうに思っております。はい。まあ、そんなところでね、ちょっと私自身も忙しいなっていうふうに思いながら、自分の体もね、本当は元気なので大丈夫なんですけども、体調管理に本当にくれぐれも気をつけてね、本当に十分な睡眠とね、健康的な食事と、適度な運動ですね。これは本当に一番だと思いますし、私自身もね、こんな一週間だったんですけども、最近、朝活というかね、朝起きて、ちょっとこういうのやった方がいいよみたいなね、本を買って、なんかこう、いろいろ読んだりしてるんですけども、いや、これはなんか結構意外といい本でしたんで、まあなんか興味があったらね、ぜひ読んでもらいたいなって思うので、まあなんかその辺の情報はまた、共有しておきますけども、なんかとある番組に話をしていたんですけどもね、なんか朝瞑想して、ちょっと瞑想の仕方だけまだわかんないんですけども、瞑想して、なんかこう自分にこう言い聞かせて、自分をこう奮い立たせて、ちょっとなんかこう、旗から見たらやばいかなっていうふうに思うんですが、実はもう意外と効果的だったりもするんだよね。で、その後、こう、軽い運動をして、で、読書をしてみたいな、ルーティーンをしてっていうのをですね、毎朝ちょっとだけでもいいから、まあ、それの本ではね、6分でもいいから、みたいな書いてあったので、私はそうですね、30分とか時間を作って、そのルーティーンをこう、最近1週間ぐらいね、ちょっと やり始めてたね。もうその話を聞いたんですけども、まあ、前向いていくしかないかなっていうふうに、自分を奮い立たせながらね、健康的に過ごしてたりするので、やっぱ朝はいいなっていうふうに改めて思うんですね。なので、これは、ちょっと最後に話しましたけども、なんか皆さんにもね、プラスになってくれたらいいなと思いますので、ぜひ紹介したいなと思います。またどっかで、機会があったら、がっつりお話をしたいなと思いますけども、そんな感じで、本日はですね、以上にしたいなと思います。はい。また、どこかでお会いしましょう。バイバイ。